ホストのスージーです。半導体あと工程テクノロジー最前線の時間です。
専門家のトロイです。今週もどうぞよろしくお願いします。
トロイさん、今週は AI の爆発的な需要が半導体あと工程に大きな波を起こしているニュースが満載ですね。特に HBM 高帯域幅メモリーの動向が気になります。
そうですね、スージーさん、 HBM は AI チップの性能を左右する鍵となり、その生産体制や技術革新、そしてサプライチェーン全体への影響が顕著になっています。材料や装置メーカーの投資も加速し、次世代のパッケージング技術が半導体産業の新たなフロンティアを開拓していると言えるでしょう。
なるほど。 AI チップの進化を支えるため後工程が非常に重要な局面を迎えているのですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは SK ハイニックスが HBM4 の価格を大幅に引き上げ、さらにアメリカで大型投資を行うという驚きの内容ですね。これはどういうことなのでしょうか。
はい、スージーさん、 SK ハイニックスは2026年供給分の HBM4 の価格を約 70% も引き上げ、しかもすでに完売したと発表しました。さらに HBM スタックパッケージングの内製化を進めるため、米国インディアナ州に 38.7 億ドルを投じて新工場を建設中で、2028年下半期に量産を開始する予定です。
70% も価格を引き上げても完売とは、よほどの需要があるということですよね。 AI 市場の勢いを物語っています。
AI サーバー向け HBM の需要が爆発的に増加していることを明確に示しています。 SK ハイニックスはTSMC への依存を低減し、リードタイムを短縮することで AI サプライチェーンを強化しようとしています。
なるほど。この動きは業界全体にとってどんな意味があるのでしょうか。
HBM が DRAM ウェハ容量に占める割合が2026年末には 23% に達すると予測されるなど、メモリー市場の構造を大きく変える動きなんです。
そうなのですね。AI の成長とともに HBM の重要性が増し、その供給体制がサプライヤーの競争力に直結するわけですね。
はい、 SK ハイニックスのこの戦略は HBM 市場におけるリーダーシップを確固たるものにし、 AI サプライチェーンのローカライゼーションにも対応するものです。
続いてのニュースはその HBM4 の技術的な進化についてですね。帯域幅が大幅に向上し、電力効率も良くなると聞いていますが、具体的にどうすごいのでしょうか。
はい、スージーさん、 HBM4 は IO 幅を従来の1024ビットから2048ビットへと倍増させ、1スタックあたりに 10TB/秒を超える帯域幅を実現します。これはハイブリッドボンディング技術の採用によって支えられており、熱抵抗を 20% 以上低減し、ワットあたりの IOPS を最大 40% 向上させる予測です。
熱抵抗の低減や電力効率の向上は AI チップの性能にとって非常に重要ですよね。
その通りです。ハイブリッドボンディングは従来のマイクロバンプに代わり、チップ間を銅と銅で直接接合する技術です。物理的なギャップを排除することで熱抵抗を大幅に低下させ、1ナノメートル未満の表面平坦度を要求する高精度なプロセスなんです。
まさに次世代の技術ですね。これは AI や HPC 市場にどのような影響を与えるのでしょうか。
HBM4 は AI および HPC 設計における新たな基準を確立し、高性能で電力効率の高いシステム構築を可能にします。
データセンターの電力消費削減にも貢献するのですね。
はい、AI モデルのトレーニング時間を短縮するなどのメリットが期待され、サムスン、SK ハイニックス、マイクロンが2025年後半から2026年の生産開始を見込んでいます。
トロイさん、中国でも半導体後工程への大規模投資が進んでいるようですね。AI や HPC 向けに55億ドルもの投資とはかなりの規模ですが、これは何を意味するのでしょうか。
スージーさん、これは中国が将来の半導体不足に備え、先端パッケージング分野の自立性を強化しようとする強い意志の表れです。2026年5月から7月の間に約10件の主要プロジェクトが発表され、 総投資額は約400億元、約55億ドルに達しています。
55億ドルですか。なぜ中国はこれほどまでにアート工程に注力しているのでしょうか。
AI の進化は半導体需要の質と量を根本的に変えており、特に高性能な AI アクセラレーターは、コアスのような先端パッケージング技術なしには生産が困難です。地政学的な緊張が高まる中、中国は独自の技術開発と生産能力の構築を急いでいます。
なるほど。国内での自給自足能力を高めることが狙いなのですね。この投資は世界のサプライチェーンにどのような影響を与えるでしょう。
国内生産能力の強化は、中国企業がより多くの AI や HPC チップを自国でパッケージングできるようになることを意味し、国際市場における競争バランスを変化させる可能性があります。
今後の動向が気になりますね。
AI チップの供給安定化に貢献する一方で、一部の海外OSAT企業にとっては市場シェアの再定義を迫るものとなるかもしれません。
中国の動きに続いて、アメリカでも半導体アート工程の強化が進んでいるのですね。アムコーテクノロジーがアリゾナ州で大規模な拡張を行うというニュース、具体的にどんな内容ですか？
はい、スージーさん。アムコーテクノロジーは、アリゾナ州の既存の先端パッケージング及びテストキャンパスに隣接する67エーカーもの追加用地を確保し、米国内での半導体アート工程製造拠点を大幅に拡大すると発表しました。
67エーカーというと、東京ドーム約6個分にもなる広大な土地ですよね。
ええ、これは AI、HPC、自動車、通信といった急速に成長する市場からの先端半導体ソリューションに対する需要増加に対応するための戦略的な動きです。
なぜ、アムコーテクノロジーは今、アメリカでの生産能力をこれほど強化するのでしょうか。
米国政府のチップス法による半導体製造支援策が強力なインセンティブとなっています。地政学的なリスクやサプライチェーンの脆弱性が顕在化する中で、米国は半導体サプライチェーンのレジリエンスを高め、国内製造エコシステムを強化する長期的な目標を掲げています。
なるほど。米国の政策と AI 需要が合致した結果なのですね。
この拡張は、米国における先端パッケージング能力の強化に向けた重要な一歩であり、国内サプライチェーンの安定化に大きく貢献します。
各地で半導体アート工程への投資が加速する中で、トロイさん、AI のインフラブームが ABF 基盤の不足を引き起こしているというニュースは、サプライチェーン全体にとって深刻な問題なのでしょうか。
はい、スージーさん。これは非常に重要なボトルネックです。AI コンピューティングインフラのブームで GPU、CPU、ASIC の需要が急増しており、その結果、ABF 基盤業界は2026年から供給不足に陥り、2027年から2028年にかけてさらに不足が拡大すると予測されています。
2030年まで受注確保とは相当な逼迫状況ですね。
はい。台湾、日本、韓国の主要メーカーはすでに2029年から2030年まで受注を見通しています。ABF 基盤は、高性能ロジック IC のパッケージ基板に使用される絶縁フィルムで、 AI チップは大規模なパッケージと高集積度を要求するため消費量が増大しています。
材料の供給がボトルネックになるとは、まさに AI 時代の課題ですね。今後の展望はどうでしょう。
ABF 基板の供給不足は短期的には AI チップの生産計画に影響し、高価格化を招く可能性があります。
各メーカーの増産体制が待たれますね。
ええ。しかし、AI 需要の伸びによっては、依然としてタイトな供給状況が続く可能性も高く、サプライチェーン全体での協力関係強化が求められます。
トロイさん、AI チップの複雑化が進む中で、半導体検査装置の市場も大きく成長しているのですね。KLA がこの分野で先行しているというのは、どういう状況なのでしょうか。
はい。スージーさん、半導体検査装置市場は AI チップの複雑化と先端パッケージングの普及により2026年から2034年まで年平均 7.9% で成長し、2034年までに134億ドルの市場価値に達すると予測されています。
134億ドルですか。すごい成長ですね。
ええ、 KLA は先端パッケージングプロセス制御で先行しており、関連売上高が前年比約 70% 増を記録するなど、その重要性が高まっています。
検査装置がなぜこれほどまでに重要になっているのでしょうか。
ハイブリッドボンディングや 2.5D、3D チップスタッキングといった先端技術では、1から2マイクロメートルという極めて微細なピッチのボンディングパッドの検査が必要です。X 線 CT や操作型音響顕微鏡、3D 光学プロファイリングツールなど、従来のフロントエンド検査を超える新たなツールが不可欠だからです。
なるほど。チップの進化とともに、それを支える検査技術も進化しなければならないのですね。
今後は AI とデータ分析を統合することで、欠陥分類の精度向上やプロセス最適化の効率化がさらに進むでしょう。
トロイさん、日本の新興電気工業が次世代の AI チップ向けに22層のガラス基板を開発したというニュース、とても興味深いですね。ガラス基板とはどんなもので、何がすごいのでしょうか。
はい、スージーさん。AI チップがより大規模なパッケージを要求するにつれて、従来の基板材料の限界が見えてきました。新興電気工業は、ガラス基板の両面に11層ずつの導配線層を積層した、合計22層のガラス基板開発に成功しました。これは、ガラス基板の多層化で課題だった内部亀裂や剥離、背割れ問題を解決した画期的な成果です。
22層もの配線層を持つガラス基板とは、想像もつきませんね。
ガラス基板は、従来の有機基板に比べて熱膨張係数が低く、反りを抑制できる利点があります。これにより、AI チップの高い電力密度と高帯域幅の要求に応え、信号減衰を低減し、電力効率を向上させることができます。
AI チップにどのようなメリットをもたらすのですか？
優れた表面平坦性は、微細な配線パターン形成や複数のチップレッドを精密に配置するに 1.5D や 3D パッケージングにおいて極めて有利です。
日本の技術力が AI 時代の新しい基盤を支えることになるのですね。
はい、今後は製造コスト削減や生産スループットの向上が焦点となるでしょう。
最後のニュースは AI チップの熱問題に関わるヘンケルの新製品についてですね。高電力 AI パッケージ向けの新しい熱伝導性材料とはどんなものなのですか？
はい、スージーさん。ヘンケルは高電力 AI パッケージの熱管理課題に対応するため、ロックタイトアブレスティック CDF900 シリーズという導電性ダイアタッチフィルムを発表しました。この製品は独自の熱フィラー技術により熱伝導率を 8W パーメートルケルビン以上に大幅に向上させ、高出力部品の効率的な放熱と安定した性能維持を可能にします。
熱伝導率 8W パーメートルケルビン以上というのはどれくらいすごいのですか？
局所的なホットスポットが500から 1000W パー平方センチメートルに達する AI GPU の熱設計では極めて高い放熱性能が求められます。
液体接着剤との違いも教えてください。
フィルムベースのフォーマットは競合する液体ダイアタッチ接着剤で発生しがちな材料のにじみ出しや不均一な接着層の厚さのリスクを排除できる点が強みです。
なるほど、性能と信頼性の両面でメリットがあるのですね。
ロックタイトアブレスティック CDF900 シリーズの導入は AI チップの熱管理技術において重要な進歩をもたらし、 AI データセンターの消費電力削減やエッジ AI デバイスの開発に貢献するでしょう。今週のニュースを総括すると、AI チップの爆発的な需要が、半導体あと工程のあらゆる領域で大規模な投資と技術革新を加速させていることが明確になりました。HBM の需給逼迫と技術進化、そしてそれを支える材料、装置、検査技術の重要性がますます高まっています。
そうですね、トロイさん。SK ハイニックスやアムコーテクノロジーのような大手企業が、AI 需要に応えるべく工場拡張や内製化を進める一方で、 ABF 基板やガラス基板、さらに熱対策材料といったサプライチェーンの基板技術も急速に進化していることが印象的でした。
特に米国や中国といった主要地域での後工程への戦略的投資は地政学的な要因も絡み、サプライチェーンの再編を促しています。 AI チップの性能向上だけでなく、安定供給とコスト効率も重要な課題となる中で、 あと工程技術がその解決の鍵を握るでしょう。
まさに AI 時代の成長を支える屋台骨がこの半導体跡工程にあるのですね。来週もこの進化の最前線を追いかけていきましょう。ホストのスージーと
専門家のトロイがお送りしました。
半導体跡工程テクノロジー最前線の時間でした。